ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週もナノテクノロジーの最新動向を多岐にわたる分野の話題からお伝えしていきます。今週のナノテクノロジーニュースは重要なトピックが数多くありました。まず化学産業ではナノ材料に関する規制強化が新たな成長機会を生み出しているという話題です。グラフェン製造ではGMG 社が生産能力を大幅に拡大し、グローバル展開を加速する動きを見せています。京都大学のサイラからは、ナノファイバーを用いた人髄鞘形成モデルの構築が報告され、神経疾患研究に新たな道が開かれました。また、量子技術分野では、京都大学が量子 W 状態の瞬時検出に成功し、量子コンピューティングの未来を開いています。半導体製造では、台湾企業が ESG に合致したソリューション、特に有害ガスをろ過、分解するプラズマスクラバー技術を披露しました。韓国の科学者たちは、宇宙や医療分野に貢献する革新的な放射線遮蔽剤をナノテクノロジーで開発したと発表しました。シリコンフォトニクスでは、量子ドットレーザーが光信号分離のボトルネックを打破し、高速通信への期待が高まっています。そして、太陽光による高効率水素生産技術が進化し、水分解効率と安定性を両立させることに成功したという明るいニュースもありました。最後に、台湾の半導体企業が AI とスマート製造の統合を推進する中で、ウェイ波測定の重要性を強調しました。
たくさんのニュースがありましたね。トロイさん、今週は特にどんな視点で分析を深めていくのでしょうか。
そうですね、スージーさん。今回は、ナノテクノロジーが医療、半導体、エネルギー、そして新素材というキーとなる分野でいかに具体的な変革をもたらしているかに注目し、その産業的なインパクトと社会への貢献を深掘りしていきたいと思います。
なるほど。ナノテクノロジーが私たちの生活や産業にどう関わってくるのか、とても楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、ナノメディシンが2026年には産業規模での生産に移行するというとても興味深い予測ですね。これは具体的にどういうことでしょうか。
はい、スージーさん。これまでのナノメディシンは新しいナノ材料の発見や概念実証が中心でしたが、2026年には研究室レベルから安全で信頼性の高い大量生産へと転換期を迎えるという予測です。
なるほど。研究成果をいかに安定的に大量生産するかという段階に入ったわけですね。この変化は業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
非常に大きな意味があります。この移行を支えるのがクオリティバイデザインという品質設計原則と、人工知能、そしてプロセス分析技術の PAT です。これらを統合することで、卵巣がん治療用の高分子被覆ナノ粒子やメッセンジャー RNA ワクチン用ナノ粒子などの医薬品開発が加速され、製造から品質管理までを効率的かつ堅牢に運用できるようになります。
人工知能も活用されているんですね。それは技術的な進歩だけでなく、患者さんにとっても大きな希望となりそうです。今後の見通しはどうですか。
ナノメディシンの産業化は、これまで治療が困難だったがんや神経変性疾患への新たな治療オプションをより多くの患者さんに提供する可能性を秘めています。開発期間とコストが削減され、サプライチェーンも安定することで、個別化医療の実現にも貢献すると考えられます。
精密な薬剤送達が可能になることで、21世紀の医療が根本的に変わるかもしれませんね。続いてのニュースは半導体製造に関する話題ですね。ALD技術が2ナノメートルロジックと AI ハードウェアを支えるという革新的な進展があったと聞いています。具体的にどのような内容なのでしょうか。
はい、スージーさん。原子層体積、略して ALD 技術は2026年第一四半期にスーパーサイクルに突入したとされています。アプライドマテリアルズ社は、トランジスタのコンタクトにモリブデンを選択的に体積させるシステムを発表し、接触抵抗を 15% 削減しました。
接触抵抗の削減ですか。それは半導体の性能に直結する重要な改善点ですね。これ以外にも画期的な進展はありましたか。
カリフォルニア大学バークレー校の研究者は、 二酸化チタンを3ナノメートル以下に薄膜化することで、これを共有電体材料に変換するという画期的な発見をしました。これは超高密度で低消費電力のメモリー開発につながります。さらに、AI が ALD リアクター設計に統合され、材料開発期間を大幅に短縮しています。
ナノスケールの極めて精密な技術が、AI によってさらに進化しているのですね。半導体産業にとって、今後の見通しはどうなるのでしょうか。
これらの ALD 技術の進展は、半導体製造の限界を押し広げ、AI チップや高性能コンピューティングのエネルギー効率と速度を大幅に改善します。特に、特定の領域にのみ原子を堆積させる ASALD の商用化も進んでおり、半導体だけでなくバッテリーなど広範囲な分野での応用が期待されています。
まさに、ナノ加工が次世代の AI とコンピューティングを支える基盤技術になっているのですね。次はクリーンエネルギーの話題に移りましょう。緑色水素生産を革新する協調的ヘテロ接合触媒による高効率化のニュースですが、これは水素エネルギーの普及にとって朗報でしょうか。
ええ、スージーさん、福州大学の研究チームが高価な貴金属触媒に代わる効率的で安定した2機能性電極触媒を開発しました。これはグリーン水素生産上の大きな課題を解決するものです。
具体的にはどのような仕組みの触媒なのですか。
窒素とリンがドープされた中空カーボンナノロッド上にコバルトリン化物のヘテロ接合を固定したナノ構造を持っています。これにより水素発生反応 HER と酸素発生反応 OER の両方で非常に低い過電圧を実現し、わずか 1.63V で 10mA/平方cm の電流密度を達成しました。
貴金属を使わずにそれほど高い効率と安定性を実現できるのは素晴らしいですね。この技術は今後の水素経済にどのような影響を与えると考えられますか。
水素製造コストを大幅に削減できるため、水素経済への移行を現実的なものにします。長期的な安定性も確認されており、燃料電池、化学工業、エネルギー貯蔵など広範囲な産業分野での水素利用が促進されるでしょう。脱炭素社会の実現に向けた重要な一歩と言えます。
低コストでクリーンな水素が手軽に作れるようになるのは未来にとって希望的なニュースですね。続いては医療分野、がん治療のニュースです。ナノテクノロジーが精密ながん治療を加速し、スマートプラットフォームが未来を開くという内容ですが、具体的にどんな進歩があったのでしょうか。
はい、スージーさん、キャンサーバイオロジー&メディシンという学術誌の特別号が精密ながん治療におけるナノテクノロジーの変革的役割を特集しました。ナノメディシンが既存の治療法を強化し、新たな治療可能性を切り開く未来を描いています。
スマートプラットフォームとは具体的にどんな機能を持つものなのでしょうか。
これは単に薬剤を運ぶだけでなく、主要環境を感知し、それに応答して薬剤放出を調整し、さらには環境に適応する能力を持つプラットフォームです。生物学的インスピレーションとスマートナノ材料の統合によって、治療のタイミング、部位、容量を前例のないレベルで制御できるようになります。
まさにスマートという言葉がぴったりですね。特に細菌感染を伴う難治性がんへの応用も期待されているそうですが、今後の見通しはいかがですか。
A、主要関連細菌を標的とすることで薬剤の主要内送達を改善し、免疫応答を促進する可能性が示唆されています。今後はこれらのスマートナノプラットフォームの臨床応用に向けた安全性と有効性の検証が課題となりますが、より効果的で副作用の少ない治療法が提供される未来が期待されます。
ナノテクノロジーががんとの戦いにおける強力な味方となってくれることを期待したいですね。次は私たち消費者にとっても身近な話題、ディスプレイ技術のニュースです。 TCL 社がスーパー量子ドットテレビを発表したとありますが、これはどのように従来のテレビと違うのでしょうか。
はい、スージーさん、 TCL 社が2026年に発表したスーパー量子ドット SQD テレビは、再配合された量子ドット、革新的なセンシングカラーフィルター、そして独自のアドバンスドカラーピュアリティアルゴリズムを組み合わせた次世代ディスプレイです。
長い名前の技術が並びましたね。具体的には何がそんなにスーパーなのでしょうか。
従来の QLED ディスプレイよりも明るく、より純粋な色を再現することを約束しています。ナノスケールの量子ドットが発する光の色純度を極限まで高め、正確な色を表現できるため映像のリアリティが飛躍的に向上するのです。初期テストでも画質の向上が確認されています。
それは私たちの視聴体験が大きく変わるということですね。今後の市場への影響はどうなりそうでしょうか。
この技術の導入はテレビ市場に新たなベンチマークを設定し、各メーカー間の競争をさらに激化させると考えられます。特に HDR コンテンツの視聴体験を向上させ、映画鑑賞、ゲーム、スポーツ観戦などあらゆる種類のコンテンツで没入感を深めるでしょう。
ナノテクノロジーが家庭のテレビでこれほどの進化をもたらしてくれるとは驚きですね。続いてのニュースは、私たちの生活の安全にも関わる画期的な材料開発の話題ですね。 OCSIR 社がチボールグラフェンナノチューブの米国市場10周年を迎え、スマートコンクリートへの応用も発表されたとあります。グラフェンナノチューブとはどんな材料なのですか。
はい、スージーさん、チボールグラフェンナノチューブは単層カーボンナノチューブの一種で、その優れた導電性や機械的強度から夢の新素材として注目されています。非常に小さなナノスケールのチューブ状構造を持つんですよ。
まさにナノテクノロジーならではの材料ですね。この10年間でどのような進歩があったのでしょうか。
塗料の ESD 安全性、多機能性、高耐久性、色柔軟性を高めることで性能を革新してきました。さらに従来の導電性フィラーと比較して CO2 排出量を最大 26% 削減するなど、環境上の利点も強調されています。
環境貢献にもつながるのですね。そしてスマートコンクリートへの応用も興味深いです。それはどういう技術なのでしょうか。
ドイツのドレスデン工科大学との共同研究で、単層カーボンナノチューブをコンクリートに混ぜることでスマートコンクリートが開発されました。ひび割れが発生すると、その導電性が変化し、ひび割れの成長を最大10万倍に増幅して検知する超高感度センサーとして機能します。これにより、インフラの安全性が飛躍的に向上する可能性があります。
道路や橋の安全が、ナノテクノロジーによって守られる未来が来るなんて、本当にすごい話ですね。次は、第一工業製薬などがセルロースナノファイバー、CNF から新しいプラスチック用材料を開発したという環境に配慮したニュースですね。これは脱炭素社会にとって重要な一歩なのでしょうか。
はい、スージーさん、まさにおっしゃる通りです。第一工業製薬株式会社は、大阪大学や東京大学などと共同で、木材由来の CNF から環境に配慮した新規なプラスチック用材料の形成に成功したと発表しました。
木材由来のプラスチック用材料ですか。どのような特徴があるのですか。
同社の CNF 製品レオクリスタを基盤としており、微粒子の沈降防止、スプレー可能なゲル、そして高い透明性、高強度、柔軟な被膜形成といったユニークな特性を持っています。これにより石油由来のプラスチックに代わる次世代素材として注目されています。
スプレーで濡れるプラスチックのようでありながら環境にも優しいというのは画期的な技術ですね。これは今後の産業や私たちの生活にどのような影響を与えると考えられますか。
温室効果ガスやプラスチック削減に大きく貢献し、 SDGs への貢献も期待されます。自動車部品、電子材料、包装材など多岐にわたる産業分野での応用可能性を秘めており、生分解性も持つことから循環型社会の実現を加速させる重要な素材となるでしょう。
環境問題の解決にナノテクノロジーがこう貢献するというのはとても嬉しいニュースです。さて、本編最後のニュースは半導体業界のビッグニュースですね。 TSMC とソニーが AI 向け次世代イメージセンサーで合弁会社設立を計画しているとありますが、これはどのような背景があるのでしょうか。
はい、スージーさん、自動運転車やロボット市場における高精度イメージセンサー、いわゆる AI の面の需要が飛躍的に増加していることが背景にあります。 この市場を攻略するため、半導体大手の TSMC とソニーが提携を計画しているのです。
世界の2大企業が手を組むわけですね。それぞれの技術的強みがどのように融合されるのでしょうか。
TSMC は、2ナノメートルといった最先端プロセス技術による微細加工と高密度集積化の専門知識を提供します。一方、ソニーは長年培ってきた CMOS イメージセンサーの設計、画素技術、信号処理技術に関する深い知見を提供します。両者の強みを融合することで、ナノファブリケーションを駆使した高性能、小型、低消費電力センサーの開発が加速されます。
それは、AI の視覚認識能力が格段に向上するということですね。この提携は、今後の産業や市場競争にどのような影響を与えると考えられますか？
AI の高度な視覚認識能力向上に貢献し、自動運転の安全性やロボットの精密な環境認識を実現するでしょう。両者の技術的強みを融合することで、世界のイメージセンサー市場における競争優位性を確立する戦略的な動きであり、他の企業にも大きな影響を与えることが予想されます。
私たちの暮らしがよりスマートで安全なものになる、そんな未来がこの提携から見えてきますね。
今週のナノテクノロジー最前線では、ナノメディシンの産業化から半導体、クリーンエネルギー、そして新素材に至るまで、ナノテクノロジーが社会の広範囲な領域でいかに具体的な変革をもたらし未来を開いているかが浮き彫りになりました。特に AI との融合が様々な分野でイノベーションを加速している点が主要因なトレンドと言えるでしょう。
そうですね。ナノメートルスケールの微細な技術が私たちの生活や産業に大きなインパクトを与え、持続可能な社会の実現に向けて欠かせない役割を担っていることがよくわかりました。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、スージーさん。
それではナノテクノロジー最前線の時間でした。また来週お耳にかかりましょう。